2014年のイースターを迎えました。このイースターという日は私たちにとって信仰の中心軸とも言うべき大切な日であります。いわゆるキリスト教信仰とでも言うべきもの、聖書に明かせられている神ないし救いを信じようとする求道精神に対し、その要となるべきは復活された主イエス・キリストとの出会いであります。今日のヨハネによる福音書の御言葉はまさしくそのことを決定的に私たちに告げております。少し聖書から離れてからお話をしますが、高橋孝子という作家がおります。あまり聞いたことがないかもしれませんが、昭和7年1932年生まれで、昨年の7月に亡くなられました。その去年の訃報の時のその報道では、作家の故高橋克実の妻で、ロンリーウーマン、怒りの子など、女性の内面を追求した関連小説で知られる作家高橋孝子と説明されていました。紹介されていました。京都生まれ、京大フランス文学科卒で、第63回芥川賞、昭和45年1970年あの学生紛争華やかりし頃、囚われというタイトルの小説が初めて世に認められ、芥川賞の入賞候補というべきでしょうか、になりました。その後70年代に次々と多くの作品を出し、それらは多くこの芥川賞あるいは女流文学賞などに候補として挙げられていきまして、そして実際にその芥川賞、女流文学賞、川端康成文学賞、谷崎潤一郎賞などを受賞していかれました。第37回読売文学賞で小説賞を取った1985年の作品、怒りの子というのが割と知られていると思いますが、2003年に発表された綺麗な人というのが最後の受賞作品となりました。実はこの方、晩年とまでいきませんけども、京都のカルメル会に入会し、修道生活を送った時期もある方であります。深く女性の内面や、その思いを掘り下げる作品を作る中で、男尊女卑、女性蔑視ということのこの社会のありように対して非常に厳しい視線を持って、それに小説を持って立ち向かった作家であります。この人がキリスト教に出会い、その信仰に入れられるときに、こんなことを言っております。カトリックの方でありますが、ある修道院に行ったとき、シスターが2000年前に生きていたキリストを信じるのではなくて、復活したキリストを信じるのだとおっしゃったのです。それで私、ハッとして全部わかったような気がしたのです。 とても小さな言葉です。ある修道院に行った時、シスターが言った。2000年前に生きてきたいたキリストを信じるのではなく、復活したキリストを信じるのだ。そう言われて、はっとして、それまできっともやもやしてたものがさっとこう、すっきりしていく、こう、腑に落ちていくというべきでしょうか。作家というこの職業もそうでしょうけれども、ある意味深く掘り下げ掘り下げて問いながら、物事を裏も表もこう見ながら、一つの作品を作り上げようとしていく作業をする、こういう人々にとって、宗教の世界や信仰の世界が、ただ信ずれば救われますなんていう単純なものとして受け入れろと言われても、それは勘弁してくれと。おそらくそうなるでありましょう。でもこの高橋貴子という作家が、一つの信仰的な突破口を開いていったのは、シスターの言った小さな言葉です。2000年前に生きていたキリストを信じるのではなくて、復活したキリストを信じるんですよ。つまり、まさに今も生きているキリストを信じる。それがはっとして、全部が分かったような気がした。全部が分かったというのは、キリスト教信仰のいわば教理的なことから何から分かった。そんな意味ではもちろんないでしょう。そうではなくて、決定的な信仰の要を得たと言うべきではないでしょうか。まず高橋貴子という作家の言葉を借りましたが、実はこれは聖書自身が何よりも最初から私たちに告げていることであります。キリスト教といえば、クリスマスがその祝祭としてお祝い、お祭りとして日本ではもっぱら知られています。が、原点はキリストの復活を祝うこのイースターにあります。そしてこのイースター復活祭は、2000年前の出来事の記念として祝うべきものであるのか。高橋貴子さんの言葉はその答えであります。すなわち、復活されたキリスト、今も生きていたもうキリストと出会うのがイースターです。イースターこそキリスト教信仰の要であり、そこにあるのは復活の主イエス・キリストとの出会いであります。過去の人ではなくて、現在の人とのお方との出会いです。その出会いは、私たち一人一人の名前をもって、他の誰でもないこの私が呼ばれることをもって始まります。本日与えられました聖書の御言葉は、ヨハネによる福音書の復活の記事であります。ローマ帝国の支配下に置かれていたユダヤの民にとって、ナザレのイエスと言われたこの人物への期待がうねりのように高まってきていて、しかもそれを当局者をもう抑えることができないほどになっている。しかしこれを一気に潰しにかかることができた。弟子の一人の裏切りによって夜の闇の中で逮捕し、宗教的には神を冒涜した罪で、政治的にはローマ帝国への反逆の罪で一気に十字架へとかけることとなった。弟子たちは散り散りとなり、婦人たちだけがそばにいるようである。ゴルゴタというところで、他の二人の罪人と共に十字架に処刑にされていく。なんということはない。 旗あげようとした者が、一時は人気を博したが、結局は挫折した学に殺されてしまった。あっけないものだ。そういうふうにしか見えなかったかもしれない。男社会の中で、婦人たちはそばについていることができました。何人かの婦人たちが、亡くなった主イエスの亡骸を墓に納める手伝いをしたのではないかと思われます。そこにある現実は、鞭打たれて、茨の冠をかぶせられ、槍で刺されて血だらけになって、そして冷たく横たえられているその方であります。役人と交渉してくれる人があり、墓に納めることとなり、安息日になる前に急ぎ亡骸の手当てをして運ばねばなりません。ユダヤの決まりで安息日は働いてはいけないことになっていますし、そういう作業ができないのです。現代の我々でもそうですが、葬儀になりますと、慌ただしくあれやこれややらなくてはならないことに追いまくられてしまうものであります。やっと墓に納め、いわゆる日常の活動ができなくなる安息日を迎えました。一日は日没から始まり、日没に終わるというのが聖書の世界ですから、主イエスが十字架にかけられた金曜日の日没に安息日がスタートし、土曜日の日没までかかるわけです。その間はじーっとただ待つしかない。そして土曜日の日没を迎え、安息日が終わったら、直ちに婦人たちは、愛する主の亡骸に、亡骸の手当てをする。こう体に香油を塗ってあげるんですけれども、その香油を購入し、そして次の朝の来るのを待ったわけです。墓には、復活を予告していたこの男を、万が一弟子たちが勝手にその亡骸を運び出して、言われていた通り復活したなどということが起こらないように、大きな岩で蓋がされており、しかも板柄までつけていたというわけです。しかし、安息日明けの週の初めの日、土曜の夜が過ぎ日曜の朝となりました。東の空が白乱すのも待ちきれぬようにして、婦人たちは墓へと向かう。入り口が塞がれているのは知っていても、少しでも愛する方のそばにいたいという思いからか、そこで墓を開けてもらえるのをただただ待つつもりか。しかし墓に到着してみれば、全く予想外のことが。石が取り除けられ、墓穴がぽっかりと口を開けているではないか。主が納められていた墓は、この崖のようなところをくり抜いていって、小さな洞窟のような部屋を作り、そこに亡骸を天布でぐるぐる巻きにした、いわばミイラのようにしたこの見た目はですね、その亡骸を岩の台に横たえるようなやり方をとっていたようです。入り口の石は取り抜けられ、墓穴がぽっしっかりと穴を開けている。その開いた墓穴の奥はまだ夜の明ける最初の頃薄暗がり、 中までよく見えなかったのかもしれません。恐る恐る中を覗いてみると、そこにあるはずの主の亡骸はない。慌てて弟子たちのところへ知らせに走る婦人たち。その一人マグダラのマリアは言いました。主が取り去られました。主が取り去られました。新約聖書に四つも福音書がありまして、これをよく読んできますと、実は主イエスは三回も受難と復活の予告をしておられます。しかしよく注意して読んでいただくと、ヨハネによる福音書を読みますと出てこないんです。その代わりにヨハネによる福音書では、主イエスキリストととても深い親しい交わりを持っていたラザロという人が病気で亡くなった事件を詳しく記してきています。そこでは死んでもう4日も経って、もう臭くなっていますと言われるような事態でありながら、私は復活であり命であると主イエスは言われ、人間にとってはもう絶対でどうすることもできない死に勝利するものとして、ラザラをよみがえらせていくのです。やはりヨハネによる福音書には実はないんですけれど、聖書に馴染んでいる方は、ああと思われるでしょう。あの長血を患った女と街道長の娘の話の時に、街道長の12歳になる娘、助けてくれと言ってイエス様を迎えに行ったけども、来てみたら間に合わなかった。もう死んでいた。人々は嘲笑うんです。でも主は、少女を起きなさいと言ってこの少女を生き返らせます。蘇らせます。いや、まだありました。ナインという町のヤマメの息子が死んでしまった。その葬儀の葬列に出くわした時に、主はその息子を生き返らせている。ご自身もさっき言ったように予告までちゃんとしている。ですから、なんと、主イエスのことを一番毛嫌いしているはずの当局者の方が心配したわけです。よほど復活などということはありえないけれど、こじつけでもそういうふうに言われることがないようにしようと対策を立てて、晩兵を立ててくれと言って晩兵まで立てたわけです。つまり、それほどに復活という話題やテーマ、これは大事なものとして出てきていながらです、主イエスに七つの悪霊を追い出していただいて救っていただいたマグダラのマリアが、深く愛していた主イエスが復活されたときに、復活の負の字も出てこない。彼女は取り去られたとしか思えないんです。後で天使に出会ってイエス様に出会っても、取り去られた、取り去られた、それしか言えないんです。彼女は ペトロともう一人の弟子が彼女の知らせを受けて慌てて墓にやってきて、空の墓を確認。なんと弟子たちも復活には思いが至らない。なんということでしょうか。確かに私たち常識的に考えたら、復活なんてあるわけがないと思うのが普通です。しかし、この聖書に関わって主イエスの周りにいる人たちは違いますよ。そうではありませんか。ラザロや百人、街道長の娘やナインの息子、この三例だけだってもう大変なことですし、その他のいくつの出来事もそうです。 この人ならと思わせるものであったはずなんです。が、実際に主イエスが息を引き取り、その亡骸となって墓に納められていったときに、それらはすべてもう過去のものとして、全部引き出しの中にしまわれてしまったかのごとくであります。マグダラのマリアは、ただ墓の前で泣いています。家に帰ることもできません。どうしていいのかわからず、ただ、そこで立ちすくんで泣くより他ない。しかし彼女は気づく。墓の中に人影が。見ると白い衣をした二人の天使。なぜ泣いているのかと問われ、私の主が取り去られましたと答える。彼女の中にあるこの復活の出来事は、まだ復活の出来事ではなく、取り去られた出来事であった。後ろに気配を感じたのでしょうか。振り向くと、そこに愛するそのお方、主イエスが立っておられる。しかしどうしたことでしょう。その方がイエスだとは分からなかったという、理解に苦しみます。深く愛し、心から慕っていたその方が分からないとは。復活の姿というものは、生前とそれほどまでに違うものなのでしょうか。彼女の目にはその方が主イエスだとはわかりません。なおやりとりが続く、主は言われる。なぜ泣いているのか、誰を探しているのか。マリアは園庭だと思って、あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置いたか教えてください。私があの方を引き取りますと。必死に頼み込む。愛する方はどこかに運び去られて置かれている。全く復活して生きているということは想定されていない。シュエスのあのラザロの出来事は、あの街道長の娘、ナインのヤモメの息子のあの出来事は、あの主の予告の言葉は何にも彼女に起こさなかったのか。そんなマリアを決定的に変えたのは、主によって名を呼ばれることによりました。名を呼ばれる出会いがあったんです。ただばったり出会って、おお、こういう人がいたかって。それを見て、あるってわかる、そういう出会いではありません。名前を呼ばれる出会い。それこそが復活を復活として見出させていった。復活の主イエスは一言言われる。マリア。マリア。彼女はその瞬間に、理屈としての復活や、キリスト教信仰云々ではなくて、この自分が呼ばれているのを聞いた。私が呼ばれている。ところがその私とは、自分自身でもよく分かっていないところ、すなわち無自覚な思い込みや聞いていない、見えていないことが多い私であります。あれほどに主を愛していたマグダラのマリアにおいてさえと言うべきでありましょう。これだけ主に親しく仕え、主を愛してきた婦人です。主の言葉に、主のなされる驚くべき奇跡の技に、非常に近しく接してきて見て聞いている婦人です。その彼女が見えなかった。 その経験によって、その知識によって、復活を、の主を見出すことができないという、人間の無力を、主イエスを最も深く愛しているこの一人の女性は代表して表しているのです。どんなに主イエスのことを、聖書のことを、キリスト教のことを深く知識として知っていても、あるいは経験として何年何十年という経験を持っていたとしても、それで復活の主を見出すことはできない。残酷ですけど、そうなんです。主イエスは、罪の帰結である死に対する勝利としての復活を繰り返し告げてきておられた。しかしそれを思い起こし、それを見出すのに、人はいかに無力であるかが、この復活の情景の中に溢れてきています。他の弟子たちにしてもしかり。しかし何よりもこのマグダラのマリアにおける主の呼びかけこそが、主イエス・キリストにおける救いを真剣に求めようとする者にとって何が不可欠なものであるかということをはっきりと示している。主からの呼びかけが不可欠だった。話が飛びますけど、ロシアの作家のゴーリキーという人がいます。ドフトエフスキーやトルストイが有名ですけど、このゴーリキーもなかなかのものですね。タイトルが非常にインパクトのあるタイトルで、どん底という小説、このちっちゃな小説があります。その中に、こんなくだりがあるんです。主人公の泥棒のペーペルが、密かに好意を抱いていたナターシャという娘にこう言うんです。俺はガキの頃から泥棒よ。いつもみんなから泥棒と囃されてきたんだ。こんなになったのも、世間の奴らが泥棒呼ばわりするばっかりで、他の名で呼んでくれる者がいなかったからなんだ。なあ、ナターシャ、一つ俺に名前をつけてくれ。というくだりです。なあ、ナターシャ、一つ俺に名前をつけてくれ。俺だけの名前でこの俺を呼んでくれ。そう懇願しているようです。泥棒のペーペルは、密かに好意を抱くナターシャに、自分固有の名前をつけてくれと哀願する。自己を批判し、公正を志すときに、自分をかけがえのない一人の人格として、固有名詞、名前で呼びかけて、受容してくれる愛を彼は必要とするのでした。愛なき差別と阻害が、彼を反社会的な存在へと転落させたのであり、名をもって呼ばれる愛が、人を本来の姿に回復する力となることを表しているようであります。自分をかけがえのない一人の人格としての固有名詞、つまり名前で呼んでくれる、受容してくれる愛、復活の主イエスとの出会いとはまさしくそのような愛との出会いであります。罪が蔓延していくところには、この固有な名前で呼ばれる呼びかけがなくなっていってしまう。例えば、番号になったり、 あるいは差別的なあだ名で呼ばれたり、それこそペーペルのように泥棒と人格も認められない呼ばれ方をする。その苦悶から、その苦悩から、懸命に聖書の言葉に聞き学び奉仕をし、道を求めようとする誠実な求道の者たちに、今日のこの御言葉は、その懸命さ、その誠実さ、その切実さに十二分にそれを受け止めて、なお私たちに教え諭す、救いを求めるのなら、信仰を求めるのなら、何か納得できるものを手にしようとするのではなくて、祈りの中にただ耳を澄ませよう。マリア、この呼びかけは、この私への呼びかけではないのか。私の名がそこに重なります。多くの苦悩と後悔と痛みとを引きずる私の名。いや、時には嬉しいことも喜びもあったけれど、それでも出口も見えずに堂々巡りをするような人生航路であった。そんな私の名を呼ぶ、今も生ける主、復活の主イエス・キリストが、今日のこの御言葉をもって、聖霊の導きを祈りのうちにいただいて、私の名を呼んでくださるのをきっと聞き取ることができるでありましょう。